今日司会の方が読んでくださいましたルカの21章37節から22章6節を通して最善をなさる神という題で説教をさせていただきたいと思います。今日からいよいよ、数週間にわたりましてイエス様が十字架にかけられるイエスの十字架のところを読んでいきたいと思っています。今日はこの人々がもうイエスを早く抹殺したかった、イエスを早く殺したかったけれどもなかなかチャンスがなかった、イエスを本当にこのイエスが目障りでですね、イエスが本当に頭に来るその人々がイエスを何とか抹殺したかった、でもなかなかチャンスがなかった、でもイエスの弟子であったユダがイエスを裏切ってイエスを殺そうとしていた人々に道を開いた、そこにはサタンの働きがあったんだ。しかしけれどもそんなこのサタンの働きがあった人々の悪意があったのでありますが、最終的には神様はその悪意やサタンの働きを超えて、いやそのようなものを用いてさえも救いの道を開いてくださったんだ、救いの道を開くということを素晴らしい御業をしてくださったんだということをお話したいと思うのであります。ですから今日はですね、聖書を読むとですね、なんか暗いところでありますが、説教台は最善をなさる神とありまして、落差があるかもしれませんけれども、このような暗闇の中で、このような本当に恐ろしい策略の中で、でもそれをも神様を用いて素晴らしい御業をなさるんだということをお話したいと思うのであります。皆さん C.S. ルイスという方の名前を聞かれたことあるでしょうか。 C.S. ルイス、C.S. ルイス、ナルニアという映画にもなりましたけれども、その、子供のためのお話を書いた人でありますが、彼がですね、また書いた話の中に悪魔への手紙というのがあります。悪魔への手紙という、英語ではですね、スクリューテープレターです。スクリューテープというのは悪魔の名前でありまして、悪魔の世界の高官の名前で、スクリューテープという人が書いた手紙という、そういう悪魔への手紙という本でありますが、これは悪魔のですね、親分が悪魔の子分に対して語っているこの手紙であります。そのようにしてこのルシエス・ルイスはですね、神様はどんな方か、サタンはどういうふうに働いているのか、そういうことを語っていますけれども、その序文にですね、ルイスは次のように語っています。人間は悪魔について二つの間違いに陥る可能性がある。それは互いに正反対の人である。すなわち、その一つは悪魔の存在を信じない人である。悪魔なんかいないんだ。もう一つは、悪魔の存在を信じて、必要以上の、そして不健全な興味を覚える人である。悪魔どもは、この二つを同じくらい喜ぶ。すなわち、唯物主義者と魔法使いを、同じように喜んで歓迎する。そういうふうに書いています。つまり、悪魔なんかいないんだという考え、サタンなんて神話なんだという考えも違いますし、また悪魔礼拝をしたり、オカルトにはまったりというのも間違いだというのであります。私もそう思います。サタンは今もこの世で働いています。私たちを罠にかけようとしています。気をつけなければいけない。しかし、必要以上にそれに心を乱される必要はない。振り回される必要はない。私たちにはイエス様がいらっしゃる。私たちには神様がいらっしゃる。だから、本当にこの方を信頼していこうということをお話したいと思うのでありますが、ですから今日は2つのこのポイントで、この聖書の箇所からお話をさせていただきます。第一が、サタンの意図ということであります。サタンは何を考えていたのか。2番目に、イエスの大逆転ということであります。まず第一にサタンの意図ということでありますが、今回ですね、改めてサタンがどういうことを考えていたのかなということでですね、新約聖書の中に出てくるサタンの働きをですね、一つ一つ丁寧に当たってみました。そうしていくときに見えてきたのがですね、サタン悪魔の考えていることは大きく分けて二つあるということです。一つはですね、何とかしてイエスが十字架にかからないようにと策略をしていました。サタンの考えの一つは、第一は、この、何とかしてイエスが十字架にかからないようにするということであります。イエスは洗礼を受けて、活動を開始なさる前に、 サタンの誘惑にあった、悪魔の誘惑にあったと書かれています。悪魔はあなたが神の子ならば、これサタンの上等文句、サタンがよく使った言葉であり、あなたが神の子ならば、そういうふうにサタンは何度も何度も言ってますね。イエスよ、あなたが神の子ならば、この石をパンに変えてごらんなさい。できるでしょう。あなたは神の子なんだから。これはですね、イエスがお腹が空いていたから、さあ手っ取り早く石をパンに変えて食べなさい、ということもあったと思いますが、これにはもう少し深い意味があったのであります。あなたは神の子なんだから、人々に食べ物を与えられるでしょう。そうしたら、人々はあなたに従いますよ、信じますよ。つまり、これはですね、経済的な祝福、物質的な祝福のことを指しています。サタンはイエスに、人間なんて食べるものがあれば、お金があれば、それで幸せなんですよ。あなたは人々にパンをあげて満足させなさい。十字架にかかるなんて、そんなバカなことをするのはないよ。そんなバカなことはやめなさいよ、という意味だったのであります。人間を物質的に経済的に満たしなさい。そうしたら人々は満たされるんです。十字架にかかる必要なんてないです、とイエスに言ってきた。サタンの策略は、あなたは神の子でしょう。やめときなさいよ、十字架にかかなくてもいいんじゃないの。そういう誘惑でありました。そしてそれが物質的な、人間なんて物質的なものが与えられればそれでいいんだよ。その策略が失敗しますと、その後に、サタンはイエスをエルサレムの都に連れて行きます。神殿のてっぺんに連れて行って、さあここから飛び降りなさい。あなたは神の子でしょう。飛び降りても天使たちが助けてくれますよ。聖書にもそう書いてあるでしょう。聖書にもそういうふうに書いてあるでしょう。天使たちがあなたの足を支えるって書いてあるでしょう。飛び降りてごらんなさいよ。サタンは言うのであります。これは神様を試みるということでもありましたけれども、それとともにやはり、さあ人々をびっくりさせなさい。そして人々の注目を浴びて、人々を集めなさいとサタンは、また十字架にかからないで済むようにとイエスを誘惑するのであります。ところがですね、サタンがイエス様に十字架なんかやめなきゃさいっていうその言葉の頂点はどこだったかというのはペテロの言葉ですね。ペテロっていうのは弟子たちの中で最初にあなたこそ生ける神の子キリストですって告白した人ですよ。そしてイエス様に褒められた人です。イエス様はその告白を聞いて、あなたこそ生ける神の子キリストですって告白を聞いて、イエス様はですね、嬉しくてですね、自分の心の中にあったことを話しました。私は死ぬんだよ。それまではイエス様そんな話全然してなかった。でも、弟子たちが、ペテロが、あなたこそ生ける神の子キリストですって告白をして、イエス様は喜ばれて、本当はね、これからね、私はね、確かに救い主だ、キリストだ、でも、私は殺されるんだよって話をされ、ペテロはそれが我慢できませんでした。自分たちの救い主イエス様が殺されるなんてそんなことあってはならない。ペテロはですね、ペテロはその話を聞いて、ペテロはもう我慢できなくて、イエス様、そんなことがあってはなりません。あなたが死ぬなんて、あなたが殺されるなんて、そんなことがあってはなりません。っていうふうに、ペテロはイエス様を叱るんです。イエス様をいさめるんです。その時に、イエス様は、そのペテロの言葉の中に、サタンの働きを見たのであります。サタンの働きを聞いたんです。自分が信頼して、ああ、分かってくれたんだ、自分が神の子キリストだと分かってくれたんだというこのペテロの言葉を聞いて、本当に信頼してイエス様は十字架の話をしました。でもペテロはそれを聞いて、そんなことがあってはならないと答えました。自分が信頼している弟子たちの言葉の中にサタンの働きを聞いて、弟子たちがイエス様の この虜にならないように、イエス様の、このイエス様の本当に、このいつもいつもイエス様と歩かないように、イエス様から引き離すために、サタンは一生懸命やりました。この十字架の前に、弟子たちは私はどこまでもイエス様あなたについていきますと言いました。しかしこの頃の弟子たちは、もっと他のことを考えていました。誰が一番偉いか。イエスが国を作ったら誰が王様になるか、誰が大臣になるか。そんなことばかり考えていました。そしてサタンはその弟子たちをふるいにかけて、そのように弟子たちは切り出されていく。弟子たちはイエス様を捨てて逃げていってしまうのであります。またイエス様が復活されて、教会が生まれたら教会の外側から迫害を与え、また内側から腐敗をさせようとします。皆さん、外側の迫害と内側の腐敗、どっちが怖いですか？迫害と腐敗、どっちが怖いですか？迫害目ですよね、もちろんね。でも、腐敗の方が怖いですよ。教会の内側に腐敗が起こっていきました。見栄です。見栄ですよ。サタンは人々の見栄に、この足がかりを、手がかりをつかみました。使徒行伝の中には、私は全財産を売って、それを全部教会に捧げます。本当はそうじゃないのに、手元に少し置いといたのに、嘘をついて人々に褒められようという人たちも出てきます。彼らはサタンに身を委ねてしまいました。教会の中にもサタンは攻撃を仕掛けてきます。サタンはもっともらしいこと、熱心っぽく見えること、そういうことを通して教会を混乱させようとします。それによってイエスの弟子たちをイエスから引き離そうとしたのであります。そして一番の罠にはまったのが、今日のユダであります。ユダがどうしてイエスを裏切ったのかあまり聖書は言っていません。もっと政治活動に加わっていないイエスに失望したとか、お金に目がくらんだとかいろんなことが言われますけれども、サタンはユダに目をつけて、イエスから引き離そうとしました。私たちは、ユダがどうしてサタンの罠にはまったのか、聖書は言ってないこと、聖書が沈黙していることを知ることはできません。わからないと言っておくべきでありましょう。しかし、他のサタンの罠にはまった人々の姿を見ると、そこにはまさにイエス様が十字架にかかることを邪魔したように、私たちがイエス様の十字架の後を追っていくのを邪魔するサタンの働きを見ることができます。つまり私たちが自分を捨てて、自分の十字架を追って、イエス様に従っていく、そのことを邪魔する。神様の素晴らしさが崇められていく生き方から引き離されて自分が目立ち、自分が褒められる、自分が成功する、そういうことを求めていった姿を、私たちはこのサタンに騙された人々の中に見ることができます。先ほど献金について嘘をついていた夫婦はそうでした。別にそんなことをしなくたっていいわけであります。見栄を張る必要なんかないのであります。でも周りの人が財産を売ってそれを献金したそれを聞いて、私たちもそうしよう。でも少しは取っときたい。ということで取っておいた、それならそうと正直に言えばいいのに、全部献金しましたなんて言うのであります。サタンの罠にはまった。自分が褒められよう。自分が注目されよう。自分が目立とう。サタンは、この夫婦はサタンの罠にはまったのであります。もともとサタンが最初に人間を騙した時もそうでした。あなたはこれを食べたら神様のようになるよ。神様を神様とするんじゃなくて、神様を崇めるんじゃなくて、自分が神様になる。自分が崇められる。そういう生き方をさせようとするのがサタンの力であります。ですから私たち注意しようじゃありませんか。私たちはサタンに狙われます。用いられる人ほど、用いられようとしている人ほど狙われます。私たちが生ぬるく生きていたら、イエス様も吐き出すっておっしゃいましたが、サタンもあまり興味がないのであります。放っておいても人畜無害だから。でも、神様がのために用いられようとすると、サタンは攻撃してきます。目立ちたいとか、こんなに一生懸命やってるのに、なんでみんな認めてくれないんだとか、そういう気持ちが出てきたら要注意です。私たちは自分を捨て、自分の十字架を追って歩む生き方を神様に求められています。私たちの生き方は、自分が目立つ生き方ではなくて、イエス様が目立つ生き方です。自分が褒められる、自分が注目される、自分が重宝される生き方ではなくて、 イエス様が褒められる生き方です。イエス様がそうされたように、本当に自分を捨てて神様の栄光を求めるものになろうじゃありませんか。神様が褒められる、神様はどんな素晴らしい方か、それが褒められる、そういう生き方に求めていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、2番目のポイントはイエスの大逆転ということです。サタンには意図があります。イエスを十字架にかかせない、そういう意図がありました。そしてイエス様から弟子たちを引き離す、イエス様の弟子たちをイエス様から引き離すという、もう一つの意図がありました。その2番目の方の意図にまんまとはまってしまったユダ、そのユダをサタンが支配して、サタンはやったやった、このユダも俺のもんだと思ったでありましょう。でも神様はその人の悪意、サタンの攻略を用いてでも私たちを救うことがおできになるのであります。そう、サタンだけではなくてユダヤ人も、ユダヤ人の支配者たちもイエスに敵対していました。彼らはイエスに悪意を持っていました。何とかしてイエスを殺そうとしました。ただ人々のサポートがイエスを、人々がサポートしている姿がイエスを逮捕するのに邪魔になっていました。彼らは自分の権利、自分たちの持っている特権を取り上げられたくなかったのであります。彼らは自分たちの持っている権益と言いましょうか、特権を、もうイエス様が語ることによって人々が本当にイエス様の方に引っ張られていく、なんとか自分の持っている権利を守りたくてですね、もう彼らは一生懸命になるわけでありますけれども、そのような彼らの思いがイエスを抹殺しようという悪意になっていきました。そのような悪意とサタンの支配に置かれたイスカリオテのユダの気持ちとがイエスの逮捕ということにおいて一致しました。その時サタンもユダヤ人の支配者たちも自分たちの価値を確信したでありましょう。でもその時に大逆転が起こったのであります。そのような悪意を用いて、そのようなサタンの働きも逆手にとって、ユダの裏切りという本当にイエスにとっては辛いことであったでありましょう。そのユダの裏切り、そのようなイエス様にとっては本当に痛みの経験、そのことを通して、でもイエス様は私たちの救いの道を、私たちを救う道を開いてくださったのであります。人々の悪意のただ中に、人々のこのサタンの契約のただ中に、それらをはるかに超えて神様は救いの道を準備されたのであります。神様の愛の流れ出る道がここに開かれていったのであります。このようなただ中の悪意のただ中で、このような悪意のただ中で神様は私たちのために救いの道を開いてくださったのであります。悪意のただ中に神様の救いの道が開かれる、神様はそれをも益にすることができるんだということです。そうなんです。私たちはどうでしょうか。ある時は人々の悪意を感じる時がないでしょうか。もちろんそんなことはないということは幸せであります。いや、私はそういうことは感じない、私たちはそういうふうに人のことを見たことはない、素晴らしいことです。主に感謝しましょう。本当に主がそのような見方を与えてくださったことに感謝しましょう。そのような本当に 守られていることに感謝しましょう。私は人の悪意なんか経験したことがない、そんなことを気になったことがない、そんなことを気にしたことがない、そんな人は悪いものではないと思う、素晴らしいと思います。でも私たちが歩んでいく中には、誰かの悪意を感じたり、誰かの自分勝手な思惑に巻き込まれて嫌な思いをすることがあるんじゃないでしょうか。そんな時不安になったりしませんか。恐れたり、また反対にそっちがその気ならこっちもこの気だよという思いになったりすることはないでしょうか。それこそサタンの思うツボなのではないでしょうか。悪意を私たちが感じるときに、 それで不安になったり、恐れたり、逆に反発を感じてくれたなら、サタンはサタン冥利に尽きるって言いましょうか。私たちはサタンの思う壺にはまっているのであります。でも忘れないでください。思い出してください。誰かがあなたに対して悪意を持って接するときにでも、そんなサタンの罠にはまってしまった人があなたの周りにいるとしても、神様はそれさえ益に変えることのできるお方なのであります。思い出してください。そのような時に思い出してください。ユダの裏切りや人々の思惑、悪意、思惑、そのような中で、主は救いの道を開かれたのであります。あの究極の神様の愛、究極の神様の善、究極の神様の素晴らしいこと、それは、人々の悪意とか、裏切りとか、その真っただ中で開かれた道なのであります。誰かがあなたに対して悪意を持って接するときにでも、神様はそれさえも益に変えることがおできになります。だから、恐れなくていい。慌てなくていい。過剰反応しなくていい。仕返しをしなくていい。人々の悪意の渦をさえ用いて、私たちを救いへと導いてくださった主が、私たちと共にいらっしゃるのであります。皆さんの中で、まさに今の瞬間、そのような渦の中に巻き込まれて痛みを覚えていらっしゃる方は、おいでではないでしょうか。そんなことは思いたくない。本当に人の善意を信じて歩んでいくことができれば、本当にそっちの方がいいです。でも、そのような痛みの中に巻き込まれていらっしゃる方は、おいでではないでしょうか。主はあなたに言われます。周りを見ないで、私を見なさい。私の救いを見なさい。この今日読んだルカによる福音書21章の37節から22章の6節まで、どこに救いがありますか？どこに慰めがありますか？人々の悪意が渦巻いているじゃないですか。この裏切りが、イエス様をお金で売る、とんでもない裏切りがここで起こっているじゃないですか。イエス様にとってどんな痛みだったろうかと思います。今まで3年間寝食を共にしてきた弟子の一人が自分を銀貨30枚で売る。そんなこと考えられるでしょうか。でも、このような悪意の真っ只中に、このような裏切りの真っ只中に、神様は私たちのために救いの道を開いてくださったのであります。この裏切りと悪意を通して実現したあの十字架ということの中に、神様は神様の愛を表された。私たちはどこに焦点を合わせていくでしょうか。人々の悪意や人々の裏切りに焦点を当てるでしょうか。それでも、その中でも表されていく神様の愛に目を留めるでしょうか。最初に紹介した C.S. ルイスの悪魔の手紙には、このようなサタンの言葉が出てきます。いいか、よく覚えておけ。人が俺たちの敵に目を向けている限り、我々悪魔は絶対に勝ち目はない。私たちは何に目を向けているでしょうか。何に目を留めているでしょうか。この神様に、イエス様に目を留めようじゃありませんか。イエス様のなそうとしていらっしゃることに目を留めようではありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが今日も私たちと共にやってくださることを心から感謝をいたします。神様、私たちは人々を信頼して、お互いに信頼の中で、信頼関係の中で歩んでいきたいと思います。でも、私たちが歩んでいく人生の中では、本当に信じていたのに裏切られたり、 本当にどうしてだろうという悪意に直面することがあります。その時に私たちは立ち取りますし、恐れますし、怒りますし、何とかしてやろうという気持ちにもなります。主よ、憐れんでください。本当に私たちを守ってくださいまして、あなたご自身を見ていくことができますように、あなたご自身を見つめていくことができますようにお願いを申し上げます。神様、本当に私たちがそのものに振り回されないで、あなたご自身に目を向け、あなたご自身のこのそのような中にも働いてくださる、あなたのなさる御業に目を留めていくことができますようにお願いを申し上げます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。